こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大滝余一レコーディングダイアリーボリューム3983-1985は音楽家、テクニカルライターの堀内久彦が大滝余一の制作活動を日記形式でたどるシリーズの第3巻である。対象となるのはエーロンバケーションの大きな成功後、1983年に始動したイーチタイム制作を軸とする時期だ。イーチタイムは結果として大滝の生前最後のオリジナルアルバムとなったため、本書は一作品のメイキング資料であると同時に1980年代半ばの大滝の創作方法を検証する記録でもある。特徴は大滝自身が残したセッション登録テープの解析、膨大な関連資料、関係者の証言を組み合わせ、演奏編曲録音の現場を具体的に再構成している点にある。完成版の名曲性を称揚するだけでなく、思考、指示、選択、保留が積み重なって一曲が形になる過程を読み解く。ファン向けの資料性と制作技法を考えるための実務的な視点を併せ持つ音楽ドキュメントである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、イーチタイムを完成作ではなく進行中の判断の連鎖として読む本書の中心は、A Long Vacation 後の期待を背負って始まったイーチタイムの制作である。ただし焦点は完成したアルバムの評価や楽曲解説だけには置かれない。いつどの曲に取り掛かり、誰が参加し、どのような演奏やアレンジの選択が試されたかを日記形式で追うことにより、作品が最初から固定された設計図通りに完成するわけではないことが見えてくる。ヒット作の自作という状況は単なる商業的な背景ではなく、音の方向性や制作の密度を考える条件として作用する。本書はこの時期を完成版から逆算して整然と説明するのではなく、セッションごとの判断が蓄積する時間として扱う。したがって読者はイーチタイムを聞き直す際、歌やメロディーだけでなく、音色、リズム、ストリングス、配置といった要素が選び取られた結果として捉えられる。作品研究において重要なのは、最終形だけを傑作として固定しないことだ。本書は、迷いや変更を含む制作の履歴こそが、大滝余一の緻密なポップスを理解する基礎資料になることを示している。次に、セッション登録テープの解析がスタジオ内の対話を一次資料へ変える。3の際だった方法論は、当時のセッション登録テープを解析し、スタジオで交わされた実際の言葉や作業の流れに近づこうとする点にある。大滝本人への新規の直接取材に依拠できない時期を扱うからこそ、音として残った現場記録には特別な意味がある。完成品のクレジットや回想インタビューだけでは見えにくい演奏者への指示、確認、試行錯誤、反応の順序が含まれうる。本書はそれらを単なる逸話として消費せず、日付やセッションの文脈に置き直して、制作判断の過程として読める形にする。こうした再構成には、録音された会話が全てを説明するわけではないという限界もある。だからこそ資料照合と関係者証言が補助線となり、断定を避けながら現場像の精度を高める。読者にとっての価値は、伝説化されがちな制作者像ではなく、ミュージシャンやスタッフとの具体的な共同の中にいる大滝余一に触れられることにある。録音作品を聴覚の成果物としてだけでなく、対話を記録した制作現場の到達点として考える契機になる。さらに、井上寛から参加者の役割から見える編曲演奏技術の統合。本書では、大滝余一を唯一の創作者として孤立させるのではなく、参加ミュージシャンやスタッフとの共同作業を通じて作品を描く。とりわけ井上寛については、演奏や編曲にとどまらず、複数の課題を横断して担う働きぶりが読みどころとして言及されている。この視点は、レコード制作における編曲という仕事が、譜面を書く行為だけではないことを示す。曲の骨格を保ちながら、どの楽器をどの場面で鳴らすか、演奏の質感をどう揃えるか、録音上の選択をどう音楽的な効果へ結びつけるかといった判断が相互に関わるためである。大滝の作品は細部までコントロールされた印象を与えるが、その精度は指揮命令の一方向的な結果ではなく、高度な技能を持つ共同者とのやり取りによって実現されたと考えられる。本書の記録は、クレジット表記だけからは、把握しにくい貢献の性質を考える手がかりになる。制作を志す読者には、役割を狭く区切るよりも楽曲演奏、録音の接点を理解する人材が重要であることを学ぶ資料となる。一方、聴き手にとっても各曲の豊かな響きを、個人の天才性だけに還元しないための視野を与える。魔法の瞳のパーカッション記録が示す音響演出の設計思想、魔法の瞳に関する記録は、本書が楽曲の大枠だけでなく、耳には一瞬しか残らない音響上の細部まで追求することを端的に示す。紹介されている内容によれば、複数のパーカッション奏者について位置や順番を変え、各自に楽器や玩具を選ばせながらギミック的な音を細かく演奏させる試みが行われた。 この作業は単に珍しい音を足すための装飾ではない。音の種類、鳴る順序、演奏者の身体で意義値、偶然性の取り込み方を調整することで、曲に固有の空間感や遊び心、運動感を組み立てる方法だと理解できる。ここで重要なのは、緻密な演出と自由な選択が対立していないことである。大枠の条件を厳密に設けた上で、個々の奏者の選択や演奏の揺れを素材にすることにより、機械的ではない豊かさが生まれる。本書は完成音源では背景に溶け込みがちなこうした音を制作上の明確な判断として可視化する。音楽制作の読者にはリズムセクションを拍の維持だけで捉えず、演子と配置による演出として考える視点を提供する。ファンにとっては細部を意識して再調するための有効な入り口となる。最後に、未収録曲と資料差異が完成したアルバムの外側を照らす本書からは、Each Timeに最終収録されなかった曲についてもレコーディングが進められていたことがうかがえる。外部の独語機ではストリングスセッションやミックスに至った可能性を持つ未収録曲が2曲あった点が驚きとして受け止められている。こうした情報の意義は、未発表素材への興味を刺激するだけではない。アルバムとは、録音された全ての曲を集めたものではなく、制作途中に存在した複数の可能性から曲順統一感、時間、方向性を考慮して選別された編集結果だという事実を示すからである。とりわけ周到な制作で知られる大滝の場合、外された曲の存在は完成版の密度を損なうものではなく、何を残し何を外すかという判断の厳しさを考える材料になる。ただし、収録されなかった理由や最終的な音の状態について確認できないことまで推測で補うべきではない。本書を読む際も、記録された事実、資料から合理的に読めること、なお不明なことを区別する姿勢が求められる。音楽史資料としての本書の価値は、決定版の物語を強化することではなく、その外側にあった制作の幅と資料が持つ余白を誠実に示す点にある。結論として、本書は第一に Each Time を深く聞いてきた大滝与一のファンに向く。完成版を愛好するだけでは捉えにくい制作日程、セッションの手触り、参加者の関与を知ることで、基地の楽曲を異なる解像度で聴き直せるからである。同時に、編曲家、演奏家、レコーディングエンジニア、卓録を含む音楽制作者にとっても有益である。ここで得られるのは、特定の機材設定を模倣するための手引きではなく、演じろ、演奏者の配置、反復、偶然性、編集をどう組み合わせて楽曲の個性へ変えるかという実践的な観察眼だろう。音楽史や日本のポップス研究に関心を持つ読者にも、1980年代の一作品を一時的な音声記録、資料、証言から検討する事例として価値がある。一般的なディスコグラフィーやアーティスト評は、作品の意味や評価を中心に語りがちである。それに対して、本書はセッション登録テープの解析を核に、完成前の会話と作業の連続を日記形式で追う。電気的な逸話や神話化ではなく、制作の具体的な過程から大滝与一の音楽を理解させることが、本書を同種のファンブック、作品ガイド、回顧録と区別する最大の特徴である。ご支援いただける場合は、堀内久彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。